おはようございます。私は成長の家本部講師の金内隆之です。本日は成長の家創始者谷口正治初代総裁の著書新版幸福を招く365章をテキストに困難は飛躍のチャンスというテーマでお話をさせていただきます。皆さんは最近どんな嬉しいことや幸せを実感したことがありましたか？我が家にはこの春小学校に入学する息子ともうすぐ4歳になる娘がいます。この2人の子供たちが元気に成長してくれることが私にとっての幸せです。しかし人生は一般的に幸せばかりではないと考えられています。人生楽あれば苦ありという言葉もあるように、職場の人間関係の悩み、失恋、大切な人との死別、仕事での失敗、病気などなど、生きていれば悩みは尽きないものです。このような困難な出来事が起こってしまったとき、私たちはそれをどのように考えればよいのでしょうか。そして、信仰によって乗り越える方法はあるのでしょうか。本日はこのようなことを成長の家の教義に基づいてお話をさせていただきたいと思います。まず最初に大切なポイントは、人間は何のために生まれてきたのかという人生の目的を知ることです。茶碗には茶碗の、お箸にはお箸としての作られた目的があります。この目的に沿って使うことで価値を生み出すことができます。同じように人間もこの世に生まれてきた目的を知ることで価値ある人生を送ることができるのです。では、成長の家では人生の目的をどう考えるのでしょうか。ここで本日のテキストの134ページから135ページを引用いたします。現象世界は人間の心の創作である。我々の説く根本真理は、神はすべてのすべてであるということである。そして神は善であり、愛であり、知恵であり、全能の力であるから、神の作りたまえるこの世界には、悪しきものは決して存在しないということである。だから仮にあるがごとく見えていようとも、悪というものは決して存在しないのである。だから病気も存在しないし、貧乏も存在しないのである。ただそれらの悪が存在するがごとく見えるのは、人間の心の創作であって、それは劇作家の創作した心の作品が舞台上で演じられているようなものである。引用を終わります。成長の家では、神が創造された本当の世界は、真善美に満たされた完全円満な世界であり、人間の本質も完全円満な神の子であると教えています。神が創造された本当の世界のことを実相の世界。私たちがこの肉体と心を通して認識している世界のことを現象の世界と呼び、この二つの世界を分けて考えます。そしてこの人生は神が創造された本当の世界の素晴らしさ、自己の内部に本質として内在している神性を表現するための舞台であると考えます。画家が自分の心の中にあるイメージをうまく絵に描くことができるほど、大きな喜びが得られるように、私たちも自己の神性を上手に表現することで、より大きな満足感、幸福感が得られます。しかし、最初からその表現がうまくできるかというと、そうではありません。時には失敗することもあるのです。実は私には、小学6年生の時に全校児童の前で、とんだ大失態をしてしまった苦い思い出があります。その学校では、毎月1回、全校集会と呼ばれる1時間程度の行事が開催されていて、その中には、月替わりで学年ごとに順番で出し物を発表するというプログラムがありました。7月の集会での発表は、6年生が担当でした。出し物は、各クラスの代表者、総勢15名による詩の朗読発表で、私も、代表の一人として登壇することになりました。 皆で集まって練習を重ねてきたので、本番当日、自分が担当するセリフは完璧だ、との自信を胸に舞台に上がったのでした。しかし、いざ発表が始まり、自分の出番になると、なぜかセリフをど忘れしてしまいました。全校児童とたくさんの先生を前に、沈黙だけが流れていきました。次のセリフを担当する友達が、私がセリフを忘れたのだと察して発表を続けてくれたので、大きな騒ぎにはなりませんでした。その後、どのように終わって、どのように講談したのか、全く記憶にありません。みんなの前で、とんだ大失敗をしてしまった。そんな思いで頭がいっぱいでした。以来私は人前で話をすることに恐怖を覚えるようになったのでした。それから月日が流れ、大学生となった私は、青鳥の家の行事に積極的に参加して、教えを学んだり、青鳥の家の青年会に入会して活動するようになりました。青鳥の家青年会とは、12歳以上、40歳未満の男女で構成されている組織のことです。すると次第に、人前に立つこと、人前で話をすることなんてまっぴらだ、なんて言っていられない状況に追い込まれました。青鳥の家のさまざまな行事で、司会をしたり、体験談を発表するなど、人前に立って話をする機会が次々と与えられるようになったのです。しかし、どんな人間にも神聖が宿っている。そしてその神聖は訓練によって引き出すことができるという青鳥の家の教えを学んでいくうちに、ああ、嫌だな、やりたくないという思いが、どうやったらできるかという思いへとだんだん切り替わっていったのです。すると、徐々に落ち着いて話をすることができるようになり、人前で話をすることに対する苦手意識はすっかりなくなりました。今では、青鳥の家の本部講師を拝命し、講話をさせていただけるまでになりました。人前で話をするという私にとって、一見困難に思える機会を経験することで、結果的に自分の苦手なことを克服し、自分の中にある神聖を表現する手段が広がっていったのです。ここで本日のテキストの155ページには次のように書かれています。引用いたします。勇敢に、朗らかに遂行せよ。いかなる義務があなたに課せられようとも、神はあなたの力であり、それを遂行する力を内部から湧き出させてくださるのである。だからあなたは何者をも恐れることはいらないのである。あなたの前にはあなたの自分の力でできないような仕事は一つも与えられはしないのである。あなたがそれを遂行することによって、あなたの魂の高まるような仕事のみが与えられるのである。だから人生は道場だということができるのである。だからあなたは何事がやってきても、勇敢になりなさい。明るく、朗らかに従事なさい。あなたに勇気が湧いてき、自信ができ、明るく、朗らかになるほど、あなたの力は倍化してくるのであります。すべての事物は、あなたが良き経験を積むためと、魂が進化するためのみに与えられているのであります。引用を終わります。このように、困難に思える出来事は、私たちの神聖を引き出してくれる機会、言い換えると、魂を向上させてくれる機会なのです。では、どうすれば困難を克服することができるのか。東京在住の女性 M さんの体験談を紹介しながら考えてみたいと思います。M さんは、福岡県出身で、青鳥の家を信仰する家庭に生まれ、大学まで福岡で過ごした後、現在勤めている大手の銀行に就職が決まり、東京で働くことになりました。配属先は営業部門で、企業の決算書の分析をして、融資の提案などを行っていました。しかし、大学では文学部を専攻していたこともあり、数字を扱う慣れない業務を辛く感じ、会社に行きたくないと思うことがしばしばありました。彼女を支えていたのは、就職活動の頃に お父さんから聞いた言葉でした。彼女のお父さんは、仕事は自分の中にある無限の可能性を発揮できる最高の機会なんだよ。人間は神の子で無限の可能性を持っているから、どんな課題も努力すればきっと乗り越えられる。仕事を通して愛を表現するのだよ、と話してくれました。M さんはいつかそんな気持ちで仕事に取り組めるようになりたいと思い頑張っていました。そんな生活を送っていましたが、2013年1月に大阪への転勤の事例を受けました。その職場では関西弁が厳しい口調に聞こえることや、女性である自分がなぜ男性ばかりの営業に配属されたのかなど、不安と不満でいっぱいでした。仕事に対するやる気が湧かず、上司からはだんだん厳しく指導されるようになったため、上司を避けるようになりました。お客さんへの提案もうまくできないために営業成績も伸びず、東京に戻りたいと泣きながら帰る毎日でした。行き詰まっていたある時、M さんは自宅近くの成長の絵の道場で早朝真相館が開催されていることを知りました。真相館とは成長の絵の座禅的瞑想法のことです。これは何かを変えるきっかけになるかもしれないと思い、出勤前に参加するようになりました。すると、だんだんと気持ちが前向きになっていき、すでにすべてが整っていて、今日は良い一日が来るということを思いながら出勤できるようになりました。そんな中、転機が訪れました。2014年7月に M さんが参加した成長の青年会の研修会で講話を聞いていた時のことです。その講話では、50年後の日本や世界を作るのは今の青年世代の人たちです。ですから、成長の進行している青年会の皆さんには、社会をリードしていく人間になってください。成長の絵の活動者は片方の手を神様に、もう片方の手を困っている方に差し伸べることが大切です、というお話がありました。この時 M さんは、自分が求めていた答えの一つはここにあった、と思ったのです。それまで M さんは、自分の営業成績を上げると、お客様がより多くの手数料を支払うことになることに悩んでいましたが、片方の手をお客様に、片方の手を神様に委ねればよいと気づきました。また、成長の絵の信仰を深めながら、今の職場で推しを実践することを通して社会を引っ張っていくことが、自分の使命だったと思えるようになりました。研修会から戻ってから、M さんはお父さんに、何のために仕事をしているのか、と聞いてみました。M さんのお父さんは、税務署の職員として、税金の督促や滞納処分などの業務を長年やっていました。なかなか感謝されない仕事だけれど、誰かがやらなければならない。思い通りにいかないことの方が随分多い。だから毎日真相観をしているのだよ。毎朝真相観と生計を上げるときには、家族の幸せを祈っているから大丈夫、と話してくれました。生計とは、成長の絵のお経の総称のことです。また、上司との関係で悩んでいることについては、上司は自分の魂を磨いてくれる砥石だからね、と言ってくれました。その翌朝、M さんは道場で真相観をしていると、毎朝熱心に真相観をしていたお父さんの姿が浮かんできました。お父さんも仕事で苦労しながらも、成長の絵を支えに家族のために働いてくれていたのだと気づき、感謝の思いでいっぱいになり、涙が溢れてきました。また、M さんに対して厳しく当たっていた上司に対しても、仕事に対して後ろ向きな姿勢だった自分に、喝を入れてくださっていたのだと思えるようになりました。M さんはそれまで、この仕事は自分に向いていない、自分の転職は何だろうという思いをずっと持っていました。ですが、自分がずっと求めていた環境は、すでに神様から与えられていたことに気づきました。すると、今まで抱いていた仕事の葛藤が消え、仕事にやりがいを持って取り組めるようになりました。上司との関係もだんだん良くなり、何でも相談できるようになっていったのです。そして、2015年の5月、M さんは再び東京勤務の辞令をいただきました。異動の日、上司から、よく耐えましたね。厳しく指導しましたが、 あなたならできると思っていましたよ、という激励の電報をもらいました。そして現在も東京の本社で自分をさらに成長させる機会を神様からいただいたと思いながら、新たな環境で頑張っています。M さんは仕事がつらい、上司が嫌だ、もっと自分の天分が活かせる場所が他にあるはずだと悩んでいました。しかし、深層観という瞑想を続けたり、成長の行事に参加するなどして、成長の信仰を深め、神様の創造された本当の世界の素晴らしさに心を振り向ける努力を続けていくことで、厳しい上司、そして父親へ感謝できるようになりました。今の職場がずっと自分が求めていた場所だったと気づき、今の仕事にやりがいを持って取り組めるようになりました。すると新たな使命が与えられ、再び東京に戻ることになりました。つまり M さんにとって困難と見えた機会は、実はより素晴らしいステージへと飛躍するためのチャンスだったのです。このように困難と思える出来事や境遇も、神様の世界に心を振り向けて感謝することができたとき、私たちの魂が向上し、それに伴って環境や運命も好転していきます。成長の絵では神様の作られた完全な実相世界を感じ、それを表現するための方法として、深層観という成長の絵独特の座禅的瞑想法をお勧めしています。この実習方法を詳しく知りたい方は、お住まいの近くの練成道場や各都道府県にある成長の絵の布教・伝道の中心拠点である教科部で定期的に開催されている練成会という成長の絵の教えを学び実践する合宿形式の行事に参加してみてください。それでは時間になりましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。